サンワテクノス IR 特集。このコーナーは証券コード8137東証一部上場サンワテクノスの IR 活動の一環としてお送りいたします。ご出演はサンワテクノス株式会社代表取締役社長田中博之さんです。よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。
そして聞き手は鎌田記者です。
はい、よろしくお願いいたします。それでは社長、はい、決算動向からまずお話の方を伺いたいなと思っております。1月30日に発表されました、決算において、これ9ヶ月、4月から12月末までの9ヶ月の累計決算になりますけれども、売上高がおよそ1000億円という数字になりました。これが1年前に対して 7% の減少です。そして営業利益の方は10億円という数字で 61% の減少という数字になりました。3ヶ月前もですね、あの番組の方に登場していただいていろいろお話を伺ってるんですが、この3ヶ月の変化といったもので、どんな特徴があったか、そのあたりからまず教えてください。
はい、まずですね、数値面では当社のこの、第3クォーターの売上および利益に関しては、残念ながら数値面では、現れていないんですけど、はい、この状況とか、雰囲気はこの第3クォーター、はい、つまり10、11、12は非常に先が明るい話が出てきておりまして、はい、まあ、そういう意味じゃムード的にはかなり、いい感じになってきた第3クォーターであったと。残念ながら数値は追いついてないと、で、まあ、その証拠に1月の、まあ、速報というか状況でございますが、
はい、
まあ、海外および国内もかなり受注ですけど、売上ではなくて受注の方は、かなり上向いてきたというのが、はい、直近でございます。
はい。はい、決算短信の、に出ている数字というのは売上になるわけですけれども、その売上が立つ前の段階の受注、まあ、商談、こういったものが、かなり前向きな内容になっているという理解でよろしいんでしょうか。
そうですね。まあ、正確に言うと商談があって、それが、クローズされて、注文、つまり我々受注と呼んでるんですけど、
はい、
でお客様からご注文書をいただいて、あと売上と、
はい、
そういう順番的にはそういう形
で、なるほど、なるほど、はい、そうすると商談受注売上として、その受注にまで制約するような、はい、状況が、
はい、まあ、1月ぐらいで、まあ、特に、まあ、国内もそうですけど、特に当社でいうと中国ですね、
はい、
がしばらく厳しい状態ではあったんですけど、
はい、
12月1月と、まあ、かなり高い水準の受注が中国ではできたという状況でございます。
わ、はい、かりました。さて、そういった状況の中で今後の事業環境、来年度4月から始まる新しい年度などの予算なんかもこれから考える時期に入ってくるわけですけれども、来年度以降の事業環境を考える上で今期待できる点、そして、逆にちょっと心配しなければいけないリスクファクター、まあ、このあたりをそれぞれ教えていただけると嬉しいんですけれども、いかがでしょうか。
はい、それではですね、当社の事業のおおよそではございますが、半分弱って言ったらよろしいかと思いますけど、FA 産業機器と言われるところが、はい、当社の半分弱の数字でございます。それとおよそ 10% が、半導体の、製造装置、および検査装置と言われる、事業です。
はい、
であと、まあ、24-25% が自動車に乗る社債の数字でございます。でその中で、まあ、これ皆さんご存知の通り、半導体に関しては明らかに、受注が、顕著にこの第4クォーターも出てくるであろうと、
はい、
さらに来年度はここが大きく飛躍できるであろうと、期待しているところが、あります、
はい、
それとあとは、まあ、およそ半分までいってませんけど、我々では FA 3期と言われる設備投資に、絡むところですけれど、
はい、
まあ、これは確固たる、テーマというはないんですけど、まあ、おそらく今年の、まあ、年半ばあたりからかなり、これはまあ半導体が動いてその後っていうようなイメージで、
はい、
まあ 5G が半導体を引っ張るわけですけど、はい、それにつられてというような形で、というシナリオを、はい、描いて、であと車の当社がやっている車載のところは、まあ、前回もお話している通り、 安全、つまり自動運転のところですので、ここは順調に推移だろうというふうに考えております。
前も伺いましたね、はい、車関係というのは古い形の設備投資がかなり厳しく落ち込んでいるというのは、うん、いろんな業界から聞くんですけれども、三和テクノスの事業としての車はやはり今も強いという状況になるんです。
自動車もその我々自動車向けの設備も当然一部ありますけど、そこはかなり厳しい状態ではありますけど、自動車に乗せるかつ自動運転、はい、または自動ブレーキのところは、まあ、世界的に安全志向があるので、そこは順調にいくという計画をしております。
はい、はい。で一方でリスクファクターということになりますが、
ここはもう今一番、はい、話題って言ったらあれ、まあ、そのコロナウイルスですね、はい、でこれが実は、まあ、春節明け、今この春節が実は中国では伸びちゃってるんですけど、はい、まあ、本来こういうのがなければ春節明けの中国の動向を見て、うん、まあ、来年のこうさらにもっと強気でいくだとかっていう絵を描こうとしてたんですけど、まあ、今現在も、企業がスタートしていないという状況で、当社も、2月9日まで、会社をお休みにしているということと、中国への、出張を、禁止、うん、でまた駐在員およびその家族を原則一時帰国などということも当社としてもやっておりまして、で一番問題は中国で作られている、まあ、製造して、また物を使って我々のところに入ってお客様に売り上げるというのはこの3月、かなりあると予想しておりますけど、今当社としてはその流通在庫、または当社と流通にある在庫を今、大至急全部調査しておりまして、はい、お客様に、まあ、最大限、うん、迷惑かけないような形で今やってるところでございまして、はい、まあ、ここの、まあ、リスクというか、数値に関する状況が今正直言って、つかめきれていないという状況でございます。
はい。まあ、2月10日から中国の中の国内の工場がしっかり稼働できるのかどうか、これはまあ御社に限らず世界の製造業が注目している点なんでしょうね。
まあそうですね、はい、まあ、順調に、まあ、言っていただくと祈るばかりですけど、さらになんか人数が増えてるっていうようなことも聞いておりますので、
はい、
そういう状況です。
1週間後にどういう状況になってるか、これは注目されますね。さて、今2月の上旬になりまして、大学の3年生などがいよいよ就職を考えるというようなそういう時期に入ってくるかと思います。2ヶ月足らずで新入社員なども入ってきますけれども、サンワテクノスの採用の姿勢、採用実績、このあたりのお話を伺いたいんですが、いかがでしょうか。
はい、ですね、今年の4月入社予定の新入社員は現在36名予定しております。でそのうちのグローバル社員が18名、うん、エリア社員が18名でございます。で、まあ、何年か前からですね、インターンシップなどをこう早期の段階からやって、まあ、会社説明会、大学訪問などを積極的にして、なんとか優秀な人材を集めようということでやってきております、
はい、
で特に、まあ、人と接するのが好きな社員じゃないな、学生、
はい、
または明るく元気な学生、素直な学生、チャレンジ精神旺盛な、学生、また約束をちゃんと守るか、はい、まあ、こんな人物像を広く募集しておりますので、
はい、
もし学生さんも聞いておれば、はい、そういう女性も大いに当社でチャレンジしていただければと思っております。
はい、次の年度、今大学の3年生は1年間夏に向けて就職活動をやりながら、2021年、来年の4月から働くということになるんですが、その方々は結構採用はあるんでしょうか、は
い、一応ですね、枠っていうか、まあ、50名を一応予定しておりまして、はい、同じくグローバルコースが25名、エリアコース25名で、特に当社もエンジニアリング事業強化とずっと、まあ、歌っておりまして、技術系の、学生ですね、 そういうところも特に集めて、はい、まあ、来ていただければと思っているところです。
はい、文系理系技術調査というと技術系の方なども働く場所としてはあるかと思いますけれども、商社というと、昔は文系というイメージがあったんですが、文系理系というとどういう形になるでしょうか。文系理系問わないと考えてよろしいんでしょうか。
まあ特別そこを意識してるわけではないんですけど、まあ、先ほど申し上げた通り明るくて元気で、はい、チャレンジ精神、うん、旺盛っていうのが一番、はい、第一つですけど、
はい、
なんていうんですかね、考え方っていうか、うん、うちもエンジニア事業やっていくにあたってやはりそういう 理系 のを興味ある、
はい、
またはそういうのにやっていきたいっていう社員も必要なもんですから、
はい、
集めていきたいと思っております。
多くの方は門を叩いていただきたいっていうのが、はい、社長の考えなんでしょうかね。わかりました。今年度の三和テクノスの IR コーナー、今回今年度4回目になりまして最後となります。改めて今後の成長戦略教えてください。
はい、まあ、まずは1年間どうもありがとうございました。で、まあ、あとは、まあ、ずっとこれも続けていくわけですけど、NEXT 1800という今中継をスタートかけております。で、今年度がその1年目でございます。で、来年再来年となんとか NEXT 1800の中継を達成させていきたいわけですけど、はい、まあ、そのエンジンとなるのは、計画であるコアビジネスの強化、グローバル事業の拡大、新事業領域の挑戦などなど掲げた目標をぶれずにですね、粛々とやって、はい、行きたいと思っております。
わかりました。最後の最後になりますけれども、株主の皆様への利益還元策配当金、いよいよ3月期末は、まあ、配当金の、まあ、権利なんかを意識される時期だと思いますが、それらのについての考え方、最後の最後になりますが教えてください。
はい、当社はですね、昔からその安定配当ということを謳い文句にしております。従いまして今年度も非常に厳しい業績でございますが、配当を下げることなく、2020年3月期末配当34円、という形で予定しております。従いまして今後もこの方針をぶれることなく、安定配当をし続ける形で努力していきたいと思っております。
はい、今年度の配当金は年間34円、前年度の年間34円を据え置きという形で、はい、まあ、今年度は非常に世界景気が厳しいという状況の中で利益が上がらなかった時期になるんですけれども、配当金は据え置きというような部分に、はい、配当政策がやはり反映されているというふうに捉えてよろしいわけでしょうかね。杉村さん、今年度の、三和テクノスの IR 特集4回目、最後になりました。最後締めていただけると嬉しいございますが、いかがでしょうか。
いや、まあ、やはり新型コロナウイルス主題っていう面はありますよね。ただやっぱりその2002年の11月から始まったSARS 騒動が2003年の、まあ、大体ピーク打ったのは4月5月なんですね。で、WHO の収束宣言は7月の25日までずれましたけれども、大体春が来ればということですし、はい、今回3月の5日に全人代があるんですよね。習近平主席としてはですね、この混乱を引きずるわけいかないですよ。まあ、国はなんせ全体主義だから徹底的にやるんじゃないですか。だから武漢も封鎖したし、 SARS の時より、まあ、ある意味武漢の最初は初動ミスがありましたけど、その後すごいですよね。はい、だから私は封じ込め可能だと思いますけどね。
はい、
ということからすると、まあ、御社の事業環境も春に向けて良くなってくるんではないかということだと思います。
はい、わかりました。
サンワテクノス IR 特集、このコーナーは証券コード8137東証一部上場サンワテクノスの IR 活動の一環としてお送りいたしました。田中社長、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
そして鎌田さんでした。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ではここで一旦お知らせです。
東証一部証券コード8137サンワテクノスは産業用メカトロニクスエレクトロニクスの技術商社です。国内24拠点、アジア、アメリカ、ヨーロッパ12カ国26拠点を通して、産業界に優れた商品と技術を提供してまいります。 東証一部証券コード8137サンマテクノスにご注目ください。